マタイによる福音書第6章の9から13節。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも。私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。以上です。先週から主の祈りを皆さんとご一緒に学び始めました。まあ、前回はその最初の言葉、天におられる私たちの父よという、この神様への呼びかけの言葉から学びました。で、今週はですね、その祈りの内容に具体的に入っていくわけなんですが、まあ、主の祈りの中には全部で6つの祈りがあると言われています。前半の3つの祈りは、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように、地の上にもと。まあ、これが前半の3つなんですが、まあ、神様とその栄光に関する祈りなんですね。で、続く後半の3つの祈りはですね、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。まあ、これは私たち自身の必要に関する祈りということになっているわけですね。つまり最初に神とその栄光に関する祈り。で、後半に私たち自身の必要に関する祈りということなんですね。まあ、ここには覚えておくべき2つの重要な点。押さえておくべきですね、重要点があるんですね。その一つは祈りの順序です。イエス様はここで祈るときにはまずはじめに神とその栄光に関する祈りから始めなければならないと教えておられるんですね。裏を返せば、私たちの置かれている状況とか環境が何であったとしても、あるいは私たちの望むことが何であったとしても、とにかく私たちは自分自身のことから祈り始めてはならないと、自分自身の願いから始めてはならないということなんですね。たとえそれが何であっても、イエス様がここで教えてくださったこの順序っていうのを決して見落としてはならないということです。自分自身のことや自分の必要を考え始める前に、あるいは他の人に心を配って取りなしを始めるより前に、神とその栄光への大きな関心を持って祈り始めなければならないということなんですね。まあ、クリスチャン生活のに関する原則の中でですね、これに勝るものはないと言っても決して過言ではないぐらい、とても重要な順序だと神学者たちは言います。なぜならば、この点についての正しい理解と確信がないために、私たちの信仰と祈りは中途半端で弱いままであることが多いからなんですね。もう一つ重要な点は、願いの釣り合いの問題です。まあ、神様に関わる求めと願いが先に来なければならないというのは見たわけなんですが、それだけじゃなくて、そのお願いする半分が神とその栄光に捧げられて、残りの半分が私たち自身の必要や問題についての祈りであるとイエス様はここで教えていらっしゃるということですね。まあ、しかし私たちは現実を見ると、あまりにもしばしばこういう原則において間違ったあり方を持ってですね、祈っていることがないでしょうか。まあ、つまり神様の皆を心から喜び褒めたたえるよりも、自分の嘆きや願いから祈り始めてしまう、あるいはまた神の国や神の御心を熱心に求めるよりも、自分や他の人についての願いが叶うことばっかりを祈り求めてしまう、そういうことがないだろうか。なぜそうなってしまうんでしょうかね。どこで間違っているんでしょうか。まあ、おそらくそれは祈りの始めから間違っていたんじゃないかと思うんです。それは前回皆さんと学んだように、神様にではなくて自分自身の電話番号に電話してしまうという過ちですね。私たちが心からの真実と信頼を持って、神であられる父に呼びかけの気持ちを持って祈り始めてさえいたら、私たちは神の御前におり、そして永遠で全能の神がそこにお父さんとしていてくださる、私たちを見ていてくださるんだ、ね、私たちがその祝福を受けたいと願っている以上に、神様は私たちを祝福し、その愛を持って私たちを包もうと用意してくださっているんだということを思い起こすことができるわけですね。 そして私たちがそれを思い起こした瞬間に、そういう自覚が全くなしに祈った全ての祈りを束にして獲得するよりも、もっと多くのものを獲得するという信仰の確信と喜びにあふれてくるに違いないんですね。こんなふうに父よという真実な呼びかけの祈りは、神への賛美と感謝の祈りを湧き上がらせるわけなんですね。心からの真実を持って天におられる私たちの父よと呼びかけると、私たちは神の御前にいること、そして神が私たちの父であることをはっきり自覚することができる。するとその時、主よありがとうございますという神様への感謝と賛美が心に湧き上がってくるということです。まあ、主の祈りの第一の求めと願いが、皆が崇められますようにと、こういうことであるのはそのためなんですね。当然そうなるはずだとイエス様は教えていらっしゃるということです。ここで皆と言われているのは、もちろん神様のお名前のことなんですけれども、単に名前というだけじゃなくてですね、皆という言葉には神ご自身を指す、そういう意味が含まれているというふうに言われています。またこの崇めるというのは、性別するとか崇拝する、あるいは神聖に保つ、清く保つというね、そういう意味がある言葉なんですね。つまり皆が崇められますようにっていうのは、あなたの皆が聖なるものとされますようにという意味なんですね。この祈りの背景には、実は神の皆が汚されているという事実があります。父なる神様の皆が皆でないものとごちゃ混ぜにされているという事実、神の皆が泥まみれにされているという事実があるわけですね。だから何よりもまず第一に皆をはっきり区別していくこと、聖なるものとしていく、そのことを願うということですね。それが皆を崇めるということです。もちろんこれは私たちが神様を清める、神を清めるという、そういうことじゃ、そんなことができるはずもないわけですけれども、私たちがご自身を、神ご自身を聖なるお方として心から恐れ敬い、神の御前にひれ伏しへり下るということですね。そしてこの祈りはそれだけで終わってませんね。皆さんもご存知のように、この祈りには続いて、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、というこの祈りが続くわけです。これらは別々の祈りではありません。お互いに切り離すことのできない一つの、ワンセットって言ったらいいんですかね、そういう祈りなんですね。私たちはそういう意味でこの主の祈りを祈っているだろうか。私は今あなたの皆を恐れ敬い、御前にひれ伏しへり下ります。そしてあなたの御国の実現のために心を尽くして働きます。神よ、どうぞこれを助けて完成させてください。神よ、あなたの御心は天においては、あなたご自身の手によって 100% 実現しています。そのようにこの地上でもあなたの御心が行われますように、私たちはあなたの御心に聞き従います。どうか地上で神の御業を成し遂げることができるよう、私たちを導き助けてください。そういう意味を持って、私たちはこの主の祈りを祈り願っているだろうか。改めて自分たちの祈りを振り返ってみる必要がないでしょうか。旧約聖書には、神の民として選ばれたユダヤ民族の堕落と挫折のエピソードがたくさん記されています。読んだことある人はよくご存知だと思いますね。しかしその失敗がどんなに大きく見えても、あるいは彼らには非常に、称賛に値する、そういうところもあるんですね。いや、それは何かと言いますと、神様の偉大さと神聖さについてのこのユダヤ人たちの感覚なんです。ユダヤ人はその点で本当に鋭い感覚を持っていたんですね。神様の皆はヤーウェと言いますけども、そのヤーウェという神の皆とその文字があまりにも清く神聖であるのに対して、自分たち自身があまりにも小さく卑しいので、その神の名を口にする、あるいはその文字を書くと、見たり書いたりすることそのものもですね、恐れ多いと感じていたっていうんですね。そのためにヤーウェという神様の名前をそのまま使うのを避けて、神を皆と呼ぶようになったって言われてるんですね。つまりこの皆っていうのは神ご自身のことなんですね。で、そこには神ご自身が崇拝されて神聖にされるように、神の皆とその皆が表す全てが人々の間で褒めたたえられて、全世界で聖とされるように、 まあ、そういう願いと希望が含まれていたということですね。あるいはそこには神ご自身についてのすべてです。神の属性や神の本質のすべて、さらにはこれまで神様がなされたすべてのこと、今してくださっていることの一切が含まれて込められている、そういう名前なんだと言われるんですね。まあ、聖書には神様がいろんな名前でご自身をイスラエルの子らに啓示されたということが記されています。皆さんもご存知でしょうかね。実は今週の週報にまとめておきましたので、今持っている方はご覧いただきながら、あるいはまだ見ていない人は後で見ていただきたいんですが、旧約聖書の中には神様の名前というのはいろいろ出てくるんですね。まあ、ヘブライ語で一般に神というのはエル、あるいはこの複数形でエロヒムというんですけれども、これは神様の力強さ、強さっていうものを意味していると。神様がこのエルとかエロヒムと言われる場合は、神の力強さ、神の支配、神の権力を意味していると言われているんですね。また後に神はモーセにご自身を、私はある、私はあるものというものだと、ご自身の名前をモーセに教えられたんですが、これは神様は永遠に自存するお方だという、そういう意味ですね。これがヘブライ語でヤーウェというわけです。出エジプト記の3章の14節に出てきます。そしてこの他にも神様はご自身をいろんな名前で表されています。創世記の22章の14節では、ヤーウェイルエ、主は備えてくださると、あのイサクを捧げたところでの言葉ですね。そういうお方だと表されています。あるいは出エジプト記の15章の26節では、ヤーウェラファと、私はあなたを癒す主だと、主は癒し主ということですね。さらに同じ出エジプト記の17章の15節では、ヤーウェニシ、主は我が旗と、神が旗である、これは旗には愛という、ね、文字が記されていると言われてますね。さらに詩式の6章24節では、ヤーウェシャローム、平和の主と、詩編の23編1節では、ヤーウェラー、主は我らの羊飼い、牧者ですね。そしてエレミア書23章6節では、ヤーウェチデケン、これは主は我らの義、あるいは我らの救いと言われます。そしてエゼキエル書の48章35節では、ヤーウェシャマー、主がそこにおられる、まあ、共におられるという意味でもありますね。まあ、こんなふうに旧約聖書の中には神様についていろんな表現がなされている。そしてこういうさまざまな名前をご自身につけることによって、神様はご自分自身をですね、自分の本性や本質のある面や属性を私たち人間に啓示してくださったということなんですね。神様ってこういうお方なんだということがこの名前の中に記されているということですね。ある意味でこの皆といった場合、これら全部を言い表している、これら全部を含んでいるということです。皆が崇められますようにという祈りでイエス様が教えられていることは、全世界すべての人が神様をこのようなお方として知るように、神様が、全世界が神様をこのように崇めるものになるようにという、そのことを願い求めなさいということなんですね。まあ、これはイエス様が持っておられた神様の尊厳と栄光をしたい求める燃えるような深い願いの思いの表現だということもできるだろうと思いますね。イエス様は父なる神様の永遠の ご栄光を知っておられました。そしてその栄光に預かっておられました。そのイエス様が地上に来られたのは、全世界にその父なる神の栄光を表して知らせるというためなんですね。ある神学者がそのことについてこんなことを言っています。この世は神についてなんとくだらない概念や考え方しか持っていないのであろうか。私たちは神の偉大さ、力、威厳について当然持つべき感覚を欠いている。人々が神について論じるのを聞いてみよう。そしてどんなに軽々しく神という言葉を使っているかを見よう。自分は常しえに褒むべき永遠、絶対、全能の神のことを口にしているのだという自覚は明らかに全くない。ある意味で私たちは神の皆を口にするときにはいつでも足から靴を脱ぐべきである。私たちは神の善意や憐れみや摂理をなんとわずかしか認めていないことであろうか。一方、詩編の記者たちは私たちの岩として、平安として、義として、私たちを導く羊飼いとして、私たちを決して見捨てないで永遠に共にいてくださる方として、神を褒めたたえることをどんなに喜んだことであろうか。 皆が崇められますようにという祈りが言おうとしているのはまさにこういうことなんですね。全世界が神をそのようなお方として知るようにという熱烈な思いを私たちの誰もが持つべきであるとイエス様はここで教えておられるということです。全世界が頭を垂れて神を崇め、敬い、賛美し、礼拝し、褒めたたえ、感謝するようにという燃えるような求めをこの祈りは言い表しているということですね。私たちの何よりの求めとこの祈りがなっているでしょうか。神に祈るたびに常にこれが、このことが私たちの心の一番その中心を占めているでしょうか。まあ、要するにイエス様は次のように言われているんですね。あなたは神の身元に来るとき、たとえ今あなたが絶望的な状態、状況下にあるとしても、また心に、思いに何か大きな考え事のある場合であるとしても、そのようなときでもしばらく立ち止まって、次のことを思い出し自覚しなさい。すなわち、この素晴らしい神、私によってあなたの父となってくださった神が崇められ、礼拝され、人々の間で尊ばれるということがあなたの何者にも勝る最大の求めとなっているべきである。まあ、そうイエス様がおっしゃったということですね。皆が崇められますように、まあ、このことは今まで生きてきた本当の神の生徒たちのすべての祈りにおいて事実であったということですね。それゆえもし私たちが神の祝福を味わいたいと心から求めているとすれば、あるいは自分の祈りが効果的で価値あるものとなることを願っているとすれば、このここで教えられている順序に従わなければならないということです。このことは実は聖書の中に、特に旧約聖書に何度も繰り返して出てくる、まあ、次の言葉に要約されているとも言えますね。箴言の第一章の七節、週報にあります。ご覧ください。箴言第一章七節、主を恐れることは知恵の始め。これが詩編の記者の達した結論であり、また箴言を表した知者たちの結論でもあったんですね。真の知恵とは何かを知りたいならば、箴言の一章七節をぜひ読んでください。また、祝福と繁栄を得たいならば、箴言二十二章の四節を読んでみてください。あるいは平安と喜びを得たいなら、箴言十四章二十六節。価値ある人生と死を願うなら、箴言の十四章の二節、そして二十七節を読んでみてください。そしてこの世を生き抜くための知恵を得たいならば、箴言三章の七節を読んでみてください。ここに、その答えがあるとこの箴言の記者は言うんですね。それは主を恐れよということです。もちろんこの恐れは臆病な恐れ、恐怖の恐れではなくて、敬虔なへりくだりを伴う畏敬の心です。したがって私たちが神様を知り、神様から祝福されたいと願うならば、神様を全身全霊で礼拝することから始めていかなくてはなりません。皆が崇められますようにと心の底から祈らなければなりません。自分自身に関することを一言でも言う前に、まず私たちの唯一の願いは、神が神として人々の間に知られ崇められることになる、崇められるようになることですと祈ることですね。勘違いしていただきたくないのは、自分のことについて一切祈ってはいけないということじゃないのです。順番があるということですね。それがとても大事だということですね。ヘブライ人への手紙は次のように教えています。ヘブライ人への手紙の12章の28と29節を最後に読みたいと思います。このように私たちは揺り動かされることのない御国を受けているのですから感謝しよう。感謝の念を持って恐れ敬いながら神に喜ばれるように仕えていこう。実に私たちの神は焼き尽くす火です。お祈りをいたします。